それではコーナー行きましょう。
今週の思っちゃった、
今週あった出来事を受けて、皆さんから、皆さんが勝手に思ってしまったこと、想像してしまったことを募集しております。
ラジオネーム広田つの、太田さん、記録より記憶に残るセックスをする人
記録って何だ、
記録が分かんない
セックス、そういう記録なんだよ、
7発とか
そういう記録なのかな、
何回生かしたとかそういうことだな、
うん、そういう記録なのか、
ね、何回最高何回です
か、ないよそんなの、知らないよ、
え、知らない、
知らないよ、
知らないわけないよね、
うん、うるせえな、もうめんどくせえな
鬼滅の刃の第3期テレビアニメ、鬼滅の刃刀鍛冶の里編が4月9日より放送されると、うん、あの先のあれか、うん、オイランじゃなくて、うん、ね、遊郭編の先だよな、うん
うん、次ってことね、
うん、で情報を見て思っちゃった、もし高橋真理子さんが鬼滅の刃のキャラクターだったら、うん、桃色の呼吸という技を使って桃色吐息ね、
桃色吐息ね、まさに桃色の呼吸だわな、
桃色の呼吸その2とか、うん、そうか、またすごいことになるのかな、鬼滅の刃な、ね、うん、笑って人類を読んではいないけど、褒めておけば太田さんも喜ぶだろうと悪気なく思っている心優しきウエストランド井口さん大好きで、あいつ読んでんのかな、全然わあれだよな、言ってこないよな、ああいう、
まあね、俺にはもちろん言ってこないけどね、
ミミズぐちぐち、うん、太田さん足を骨折したせいで治療費とは別に足につける器具に11万円も払ってしまい、金欠の猫に鈴の山源さんにいくらかお見舞いを渡すことにした、田中さんこんばんは、山源、
あ、山源ね、あ、なんか足怪我したね、
骨折してたんだよ、
うん、
骨折してたんだけど、うん、松本でついてたけど、ね、器具を何買ったんだ、11万も、
そうなの、
はあ、なんで、たんなんか野球かなんかやったんだよ、サッカーか、
サッカー
やってくる、うん、ブッチャーさんみたいなんだよ、
そうだよね、
うん、杉作 J 太郎さんが今度は名前の J の部分を取って杉作太郎に改名するという予定がある
世の中で一番どうでもいい、
くだらない話だなこれ、予定があるんだってという話を知って思っちゃった
予定がある
ってどういうことなの、どういうことなんだろう、これ
したんだったらまだしも、
面白いな杉作さん田中裕二さんが改名するなら杉作さんの J をいただいて、うん、田中 UJ にすればそしてメイ J さんとデュエットしてほしいだ、
UJ とメイ J ね、
本当だよな、杉作太郎になっちゃったらちょっと物足りなさすぎるだろ
う、何にももう特徴が一つもなくなる、杉作太郎
一番重要な部分取っちゃう、
一番だよね、
一番取っちゃう、その予定があるってどういうことなの、何なんだろう水作自衛隊九太郎とかな、また別のアルファベットするからな、まあね、うん、ラジオネームカエルが鳴けば、太田さん日本唯一の陰謀ソムリエこんばんは、
いねえよ陰謀ソムリエって、何すんだよそいつは、
こう陰謀をこうなんか口に含んで、これ誰ですねと
ブルゴーニュのみたいな、
ブルゴーニュ出身のちょっと渋みがとかってそういう感じじゃないのこれは魚に合いますよ、
需要がねえだろその仕事、
魚に合います、
魚に、ああそうね、白とか赤とかそういうやつ、ね、
そうだ、ソムリエだから、
ソムリエだからね、
うんうん、あこれはちょっとあの牛肉に合いますよみたいな
待てやで、うん、最悪の仕事、
女子高生が漫画という創作活動を通して成長していく青春ストーリーのこれ書いて死ねという漫画が、うん、漫画大賞
なんかね、
2023を獲得、う
ん、はいはいはい、ニュースになってましたよ、
うん、ちょっと面白そうだね、うん、女子高生が漫画という創作活動、うんうん、これ書いて死ね、
うん、
そのニュースを見て思っちゃった、もしこれ書いて死ねの作中で女子高生たちが書いている漫画がエロ漫画ばかりだったら、うん、タイトルはマス書いて死ねになったと思う と思う。
漫画大賞取らねえだろ。
そうだよ、漫画大賞。ラジオネーム広田つの。太田さん、ガリガリ君の当たり棒をアナルに突き刺すともう一回キスしてくれる人。こんばんは。
何のサービスだそれは。
カメラを止めるなをフランスでリメイクした映画キャメラを止めるなが、ワウワウで4月2日に放送されるという情報を見て思っちゃった、うん、もう放送されるんだ、もしカメラを止めるなの主人公がヤクミツルだったらタイトルがカメだと揉めるな。
何年前だよもう。
ずいぶん古い話。
すげえ昔の持ってきたな。
確かにカメだと揉めてたね、ヤクさんね。
なんか
親父とね、
そう親父と揉めてたね、あれ何だったんだっけ、全く覚えてねえね、
態度が悪いとかなんかな、
そうそうそう、
後期があのほら、うん、なんかビッグマウスだったから
なんかね、
ちょっともうちょっと敬語の使い方を教えろとか、
うん、なんか言ってたんだよね、う
ん、ペンネームアナルナメアナルナメテテンイーノ。
何だよ、
元アナルナメテンイーノ、
何のもじったのかも分かんない、
うん、太田さんの原寸大の巨根抱き枕が欲しくてたまらない人。こんばんは。欲しい、
いらねえよ。
え
いらねえよ、
原寸大で、
原寸
抱き枕、俺のポコチン抱いて寝る。
いやいやいや、抱いて寝ないし。
今日だからすごいよ、
抱き枕ってある程度ほんとでかくないと意味ない、
ね、いやあのぐらいなるからね。俺勃起したら、いやマジで、じゃあ今度抱いてみる。
抱いてみないよ、
しがみついてみる、俺の虚根に。
やだよもうそんな。
なんでや
の、え気持ち悪いだろうお前の虚根とか。なんでもくそもねえ、
なんで俺の虚根が気持ち悪い
んだ。やだよそんなの。
なんで気持ち悪いんだよ。
俺にとっては気
持ち悪い。俺はお前の虚根抱けるよ。
抱けてもいいけど、うんね、
気持ち悪いと思わないよ。
俺は思うんだよ気持ち悪い。
射精してもいいよ。俺が抱いて
る。やめてくれそういう会話。
俳優中村智也と日テレ三浦、あさみアナの結婚のニュースを見て思っちゃった。うん、中村さんは三浦さんにプロポーズした後、別れ際に返事は急がないから今夜じっぷり考えて言ったと思う。
ジップね、
うん、太田さんの5本、見た目のボリュームに圧倒されましたが、読み始めたらあっという間でした。
そ
うだろ、うん、簡単なんだから俺の本なんて。もう
以上ですか。
はい、
はい、宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 今週の思っちゃったの係までお待ちしております。さあ続いては
哲学的、
はい、太田さんが流行らせようとしているギャグ哲学的、このギャグをもっと使う機会を増やすために皆さんからも自分の哲学を募集しております。
ラジオネームカエルが鳴けば、
うん、
野球のキャッチャーの防具はなぜチンコだけを無防備にしているのか本当に謎である。哲学的。
あるんだけどね、カップしてたりとか、あとそこのとこだけこうちょっとこう守るやつもあるんだけど、うんうん、まあ使ってない人は多いよね。でもカップは多分大体入れてるんじゃないのかな、
うん、そのプレーユニフォームの中
に、中に中に、ね、うん、外からは見えない。
そうじゃないとな、うん、
多分、
うん、でもたまに当たって痛がってる人いるもんね。
ね、
あれすごいよね、
うん、
あんなの当たったらさ、
いやもうそれもう
どうするお前、なくなっちゃう。もう一個、
いやいや、でも本当そういう人も、
消える魔球だよな、
うん、消える魔球消える魔球だよ本当に。
160キロとかの大谷とかのさ、
うん、
球がお前の金玉直撃したら どうするの。
いやそれもう俺とかだけじゃない、
嬉しい、
嬉しくないよ、嬉しくはない。
でも大谷の球、
ただ一生言い続ける。俺は大谷の160キロの股間に当てたぞ。
そうだよね、
もうこんなに話の種はない、いい種でもない、ね、
じゃあ やってもらう。
やんないやんないやんないやんないやんない、
それはや
んない、命の問題だから、それ命。そんな話もできなくなっちゃうかもしれない、うん、多分ね。
じゃあ、
うん、
ほっぺ。
じゃあじゃねえ、
ラジオネームハッピーや。略語好きな日本人が誰にとっても身近なペットボトルを略さないのは意外である。哲学的。あ、ペットボトルが言わない
ね。ペットボとかね、
うん、ペットボトルって言ってるね。
そうだね、ペットボトル、
ペットとかなんか言いそうだよね。
言いそうだよね。
うん、
ね、言わないね。
確かに意外だね。
そうだね、言ってみりゃな。あ、へえ。
言っちゃいたいんだろうね、ペットボトル。
ペットボトルね、
うん、言っちゃいたいんだよね。ヌートバーと一緒だよね。あ、でもヌーって言ってるもんな。
ヌーって言うからね。
ヌートバーヌーっていうヌー呼ばわりもどうかと思うよね。一個だけなのかよみたいな。略しすぎだろみたいなさ。ラジオネーム平成手こき合戦チンポコ。
最悪のやつだよ。
おにぎりを両手で食べてる人は人を殴ったことがない。哲学的。確かに。
いや、それは分かんない。
いい人そうだよね。
いい人そうだけどね。
両手でおにぎり。
そうね、
僕はおにぎりがつってね。
あ、
なかなかね、両手で食べない。
両手でね、おにぎりね、
サンドイッチとかもそうだよね。両手で食べてる人はなんか温厚そうだよね。
そうね、うん、ハンバーガーは、ハンバーガーも両手で。
ハンバーガーやっぱでかいから。
でかいからね。
意外といいんじゃない、両手で。
そうだね、
うん、俺も自分も例えばモスバーガーだったら、
あ、もう絶対モス
だ、絶対両手だよね。絶対両手。あれ片手で食べれない。
キムタクはあの持ち方知って食べるのかな。
むずいな、どうすんだろうな。
あのほら、キムタクの持ち方、
キムタク持ちな、
ね、うん、あ、モスは無理だな、あれな。
モスは無理だろうな、うん、ラジオネーム笑福亭グルーチョ。おでこにグラサンをかけているおばさんを見たら、一度は海外で生活したことがある人だと思っていい。哲学的。そんなこともないんじゃない。
そんなことはないですよ、
ね、結構千葉の、マダムとかね。
まあまあいるでしょう、別に、ね、
あららの呪文をカバーした、なんだっけ、普段塾、
普段塾ね。まあ、まあ、
いつも読めなくなっちゃう。
毎回
普段塾。本当に激推しネーム大体和音、
うん、
心配だから二人目に聞いただけで、一人目を信じてないわけではない。哲学的。なんセカンドオピニオン的なこと。
あ、そういうこと。まあだから、
だから、
ああ、
ね、2人目に聞いただけで1人目を信じてないわけではないと。
まあまあね、うん、
信じてなさそうだなこいつ。どうも
ね、
どうにもならんよ、
うん、
五感覚えやすさ、声帯の伝わりやすさ、どれをとってもキツツキほど完璧な名前はない。哲学的。確かにね。
そうね、キツツキって本当にカカカカキツツキだし、
ね、
うん、
キヨコ、
そう、キツツキって名前も覚えやすいし、
ね、伝わりやすいね。
伝わりやすい、うん、うん、パッと浮かぶ、
うん、
そうだね、うん、すげえとこ気づいたな、
ね、
うん、キツツキはいいね。
フクロウ、
フクロウ、
フクロウってどうなんだろうね。もう分かっちゃってるからさ、フクロウのこと初めて聞いた時どうなのかが分かんないよね。アリクイ、
アリクイはまずアリクイ自体が馴染みがあんまない。
アリ寄りのアリみたいな、名前だね。なんかアリに寄せちゃったのかみたいな。
そうだね。ね、他も食うだろうね。
食い物のこと言われても。
そうだよ ね、
ね、
人間のこと米食いとかね、日本人
で言うようなもんだよ ね、 ね、うん、どうにもならんよ。人間を作った神様に一つだけクレームを入れるとしたら、口と肛門の耐えられる辛さのレベルは揃えるべき。哲学的。
あ、辛いもの食べると肛門がすげえ痛いとかってよく
ということか
言われるよね、うん、俺あれあんま経験ないんだよ。
俺も経験ないんだよね。
おう、
もうどうなんだろうね。そんな辛いもん食わないからだろう、
ね、まあ大津さんはね、辛いもん苦手だからあれだろうけど、うん、俺は一回もないよ。そ、これ、あ、これのことかって
思う。唐辛子系でしょあれってね、
なのかな、
見ればね、
うん、辛いのはでもすげえのやって、そこそ有吉の番組とかでやってるよね、
辛い食、辛い
の、ゴルゴとかたまに食べて、うん、あ、 鈴木亜美がすっげえんだよね。
あ、そうなの。
辛いの。アミゴ。本当にすごいの。辛いのも全然平気。
意外だね。
意外でしょ。
甘いのしか食べないような感じの人だもんね。
まあ、顔から言ったらさ、まあ、アイドルだしね。
ね。
まあね。
キツツキ的な考えで言うと。
キツツキ的
な。甘食いみたいな感じだもんね。
甘食いって
。甘あごみたいな。
甘あごじゃねえよ。宛先は郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 哲学的の係までお待ちしております。さあ続いては
絵本のコーナー。
はい、絵本にならなそうな日常にタイトルをつけて絵本形式の文章で送ってもらうコーナーです。
郵便局員小栗旬筋太郎は室強氏の家の郵便物だけは直接本人に投げつけます。
なんでだよ、やめたろ。何があった
の。探し出して投げつけんだ
ろう、ね、どういうことよ。
一杯のかけそば、
うん、
昔々あるところにおそば屋さんがありました。大晦日のその日、そのおそば屋さんにお母さんと子供たち3人がやってきました。お母さんは言いました。3人なんですがよろしいですか。店員は言います。あ、どうぞどうぞこちらへ。店に案内すると、席に案内するとお母さんが言いました。すいません、持ち合わせのお金が少なくて一人前だけ頼みたいのですが。店員は、ああ、構いませんよ。気にしないでください。何にしましょう?と言いました。お母さんは申し訳ないという表情で言いました。鴨南蛮の大盛りください。店員は言いました。その一杯でかけそば3杯いけるけどね。おしまい。面白いね。
いいね、流行ったね、一杯のかけそば、ね、
突然流行ったんだよな。
突然
あれ詐欺師だったんだよな、しかも
栗良平さん。
栗良平な、あれ 何の詐欺だったんだっけ。盗作だったっけ。
いや、なんかなちょっとねスキャンダ
ル。プッツファイブだよな、俺らやったよな、栗良平。
ああ
何だ、プッツファイブで、サブ調整室で俺ら毎週コントやってた、ね、で俺が栗良平役で、あの時に、でお前がインタビューやで、なんかその設定でコントをやったんで、で俺がなんかすごい悪いやつ、実は悪いやつみたいな、そういうあれをやったんで、あれ受けたんだけどな、突然降ろされたからさ、プッツファイブ。ラジオネームミスターキーン、プロポーズ。太郎くんは5年間お付き合いしている花子ちゃんにそろそろプロポーズをしようと思い、宝石店に結婚指輪を買いに行きました。僕みたいなやつがこんな高級なお店に入るなんて緊張するな。ブルブル震えながら宝石店に入った太郎くんの視界に、店内に並べられたきらびやかな宝石たちが飛び込んできました。すげー、どれも綺麗だな、迷っちゃうよ。まあでも結局王道のダイヤモンドでしょ、と何も考えずに一番小さいダイヤモンドに決めた太郎くんは店員さんに、これください、結婚指輪でお願いします、と頼みました。店員さんは、リングのサイズは何個にしますか?と聞いたので、太郎くんは、2700号でいけますか?と尋ねました、店員さんは、それだとフラフープぐらいの大きさになってしまい、一番小さいダイヤモンドですので、ついてないのとほぼ同じになりますが、よろしいですか?と確認します。太郎くんは、オッケーですと言い、店から出るときには、時給3ヶ月分のフラフープを回しながら、愉快そうに歩いて帰りました。後日、プロポーズ本番の日、太郎くんは、花子ちゃんの前に肩肘をつき、僕と結婚してくださいと言って、 結婚指輪を渡しましたが、デート中からずっと腰で回していたの何のサプライズにもなりませんでしたとさ。
バカだね。
おしまい。バカなんだこの話。なんだよこの話
は。2700号
店員もそれ普通に、それだとフラフープの、ね、そんなわけないじゃないかな、ね、どうにもならんよ、うん、嫌な会話ペチャクチャペチャクチャ、太郎くんと花子ちゃんがファミレスで喋ってるよ。そういえば昨日の飲み会さ、花子ちゃんさ、みんなの下ネタ大丈夫だった？なんか嫌いなイメージあったんだけど。うん、違うの。あのね、花子はね、下ネタが嫌いなんじゃなくてね、下ネタを言っておけばいいという風潮が嫌いなの。へえ、そうなんだ。笑えないやつとかあるもんね。でも笑う笑わないって相手の姿勢が大事だと思うもんな。思うな。笑えないって切り捨てるつもりで毎日を過ごすと何でも楽しめないじゃない？へえ、そうなんだ。何でも楽しいのが一番だよね。でもそれって満たされない気がする。人生って陰と陽だから、悲しい日もあるから楽しい毎日がキラキラと輝くと思わない？へえ、そうなんだ。陰と陽って大事だよね。みんなはこの会話どう思った？そうだよね。花子ちゃんが暇さえあれば名言を言おう言おうとして、うざいよね。花子ちゃん多分ちょくちょく髪をかき上げて片手で頬杖つきながら喋ってるよね。でもこの会話のメインはそこじゃないんだ。この場合、下ネタ大丈夫だったから会話を切り出して、ずっと大した相槌も打たず相手を肯定し続けてる太郎くんににじみ出る、あわよくば今日一発やらせろっていう感じの方がきついよね。太郎くん多分この子、脈ないかもなって思いながら、キープしてる女の子にスマホで連絡取りながら会話してるよね。まあでもどっちもきついか。おしまい。
なんだよ。
いいねこれ。なんか面白いね。
面白いね。
どうにもならない。才能なんだよなこいつな、うん。犬は犬のままで大丈夫だよネーム。犬大丈夫だから、うん、なんでこいつ犬が大丈夫だって言いたいんだろうこんなに。
わかんないね。
桃太郎の性格。うん。昔々あるところに桃太郎という少年がいました。とても勇敢だった桃太郎は、日頃悪さを働く鬼を退治するために鬼ヶ島へと向かうことにしました。桃太郎は鬼ヶ島への道中で家来を従えました。一番最初に猿を家来にし、二番目に馬を家来にし、三番目に牛を家来にし、四番目に羊を家来にし、五番目にライオンを家来にしました、うん、この心理テストではあなたが何を大事にしているかがわかります。一番目に猿を家来にした桃太郎さんは友達を一番大事にするタイプ、恋人や仕事よりも友達を優先して怒られてしまうかも。そして最後にライオンを選んだので、名誉や権力には全く興味がないタイプかも。たとえ鬼を退治して人気者になっても、政治家とかには転身しなさそう。桃太郎は、当たってるかもと言い、大層喜びましたとさ。めでたし、めでたしという。変わった。
心理テストになってる。
うん。全然無視ですけどね。猿、鳥、キジとか、
ね。キジとかね。犬とかね。
ラジオネーム、笑福亭グルーチョ。アリさんの初仕事。とある猛暑の日、働きアリさんたちは 冬の食料を蓄えるために必死で働いていました。一番最年少のアーリーは人間でいうところの成人を迎え、昨日から大人のアリに紛れて一緒に働き始めました。働き始めて2日目、アーリーは疲れが出てしまったのか、熱を出して寝込んでしまいました。周りのアリさんたちはまだ慣れてないし仕方ないよと優しく声をかけてくれました。次の日、アーリーは今度膝を痛めて動けないようでした。周りのアリさんたちはまだまだこれから長いから無理するなよと優しく声をかけてくれました。その次の日こそ復帰したと思ったら、今度はばあちゃんが倒れたという理由で来ませんでした。その日からというもの、アーリーは住んでいた巣から突然姿を消しました。どうやらアーリー、人間でいうところの初日にバイトに来てすぐ辞めちゃうタイプの子だったようです。角砂糖は甘いけど世間はそんなに甘くないぞ。
なんて最後
おしまい。
角砂糖は甘いけどね、え飛んじゃったんだね。
働きアリでもなんでもなかった、
なんでもないんだね。アリの中でもいいんだぞ。
なんでアーリーにしたのか。
安直すぎるよね。
紛らわしくしてどうすんだ。
宛先郵便番号 107-8066 じゃ、火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 絵本のコーナーの係までお待ちしております。さあ続いては
怒り坊田中裕二。
はい、
今コーヒー飲むタイミングと一緒になっ
ちゃいました。そうなっちゃいましたね。こんばんは、田中裕二ですから始まるいかにも田中が怒りそうな事柄を皆さんに考えてもらって、それを私田中が3段階で評価いたします。
ラジオネームジャッカルの日々。
うん、
こんばんは、小学4年の小心者の田中裕二です。夏休みのある日、父親が出張でいなくてどこも出かけていなかったので、母さんが映画を見に行こうと誘ってくれました。
うん、
映画館にも行ったことがなかったので、
うん、
ウレションが出るぐらい喜び、一緒に行くことになりました。うんうん、母と手をつなぎ映画館に着き、券を買いポップコーンとジュースを1本買ってくれ、
うん、
すると母親はこう言いました。後で迎えに来るからね。一人で見るのかよ。ちょっと待てよ、おい、なんでそうなるんだよ、聞いてないよ。みんな一緒に見るよ、普通は。で、なんでサスペリアなんだよ。ちょっと怖すぎだよ。せめてドラえもんにしてくれよ。っていうかどこ行くんだよ。親父のいない隙におめかしして俺をアリバイに使うな。田中さん、映画怖くておしっこちびっちゃいました。これってムカつきますよね。
いや、これ超ムカつく。しかもサスペリアだから。
サスペリア一番怖いよね。
めちゃめちゃ怖いですよ。決して
一人では見ないでください。
そうです、一人では見ないでください。まさにそう。
ダメだよ、一人で見ちゃう。ねえ、
いや、小学校4年、
小学校4年、夏休み4年だ、4年だ、ね、さあ怖いよ。
いや、もう絶対ダメ。
だから同世代ぐらい。
そうだね、世代的に大体近いかもしんないね。いやー、これは怖い。
コントジュース、
初めての映画館がサスペリア、しかも一人って。
怖すぎるでしょう。
あのフェイブルマンズって今映画やってて、
あのスピルバーグのね、
スピルバーグの子供の頃からの話、昨日
見た、
見に行きました。それこそ息子と 小6の、うん、よかった。すげえいい映画。
いいだろうな。いや、絶対いいよね、あれ。
いや、すげえよかった。あのね、まあもちろんストーリーは全部言い合わない。
いや、
ま
あ、で
も
スピルバーグが撮ってんの、あれ。
スピルバーグ監督なの。
ああ、じゃあ絶対いいよね。
うん。で、まあとにかく、もう最初からいい。最初のシーンから。
だよね。ス ピルバーグってそうなんだよね、うん、最初からいいんだよね、
最初からいいんです
よ、スピルバーグってね、うん、そこが特徴だよね、
最初のシーンから泣きそう、
わかる、
だそう、まさに初めて映画館に子どもの少年
行くところなのか、スピルバーグ
少年が行くところからなのよ、
映画が好きになるね、そうきっかけ、本当でも昔それこそスピルバーグとコッポラとさ、ジョージ・ルーカス、はい、ほぼ同時に出てきたじゃん、
70年代ね、
であの時さ若い頃にさ、うん、自分が撮ってた映画の映像とかたまにやってたじゃんテレビで、
はいはいは
い、こいつらみんな撮ってんだよね、あの若い頃からさ、ね、特撮みたいなさ、うんうん、であそこから特撮って変わったからね、
そう
スピルバーグとジョージ・ルーカスによって、うん
はい、
ね、でもすごいもんね、
うん、
小学生か中学生ぐらいの時に撮った映像がもうすでにすごいんだもん
ね、だから、うん、まさにそういう話なんだ、
だと思う、うん、
でも本当にその内容はなんつうの、その映画の方ではなくて家族とかそっち系なんだよね、
まあ一つの、ね、スピルバーグの得意なパターンだよね、
は
あ、カラーパープル的な、
カラーパープルとか、
カラーパープル的な、パープルパープルパープルパープルパープルチョコレート
みたいな、パープルだよそれは、いろいろそのスピルバーグが少年時代に、
俺カラーパープル好きだからね、
あいい映画ね、うん、ウーピーだっけあれ、
ウーピーだね、
ウーピーゴルバーグでね、
そうそうそう、来やすいねウーピー友達ウーピーだっけあれ、
ウーパーだから俺は、
ウーパー、ね、あーじゃあ
ウーピーだからほとんど
親近感
親近感
ウピ
いや全然親近感ねえわ誰も俺じゃねえと思った
ウピ
俺じゃない俺はウピじゃ返
事でき
ない ウーパーはい俺
ウーパー
ウーパーつった
ウーパ
ーウーパーじゃねえ、それはもうウーパールーパーとかだから、あーウーパンって言ってくんないと
ウーパン、
うん、そうそうそう
そうそうそうじゃない、かーいとか言ってよそうそうそうじゃないんじゃない
うーぴほじゃない俺じゃない、
うまいね
うーぱいやいやいやいや違うう
ぱん
はい
何
の遊びだよ何の遊びだよ
ラジオネーム夕焼けオマーと申します、うん、こんばんは、カスタマーセンター勤務オフィスレディの田中裕二です、うん、今年も定年退職者をお見合い送りする季節がやってまいりました、
うん、
そうか、あこの間そういえばあれだね、あの人なんだっけ TBS のさ、
長峰さん、
長峰さんね、
う
ん、
そう
退職
そう
なんですよ、
うん、
定年よりちょっと早いんだけど、うん、退社されるけど、はいはい、まあ、日曜サンデーでわざわざ、うん、
ご挨拶にね、
ご挨拶にね、初めてだからほとんど、ね、あんまり俺だらね、長峰さん、うん、ナレーションをやってもらってんだけど、は
い
はいはい、会う機会がなくて、う
ん、そんなないからね、
俺長峰さんと同じ中学なんだからね、
うん、
日中ですよねっつったら、うん、そうなんですよっつって、
うんうん、
全然ね、だから俺より2つ上なのかな、
ね、そうですね、うん、学年でいったら2つ上
で、あとスーパーハイパーメディアクリエイターも同じ中学、
高城さんでしょ、
高城、
うん、
であいつも同じ中学ですよねっつったら、そうみたいなんですけどね、うん、なんつってさ、
大学も一緒だからね、
あそうそう、日芸、高城はね、
高城さん、
高城どうしちゃったんだろうね、
うん、分かんないけど、なんかねハイパーだ、うん、ハイパーのことやってんじゃないの、
ウ
ーパーウーなんつった今ハイパーに引っ張られて、
ウーパ
ーウーパーじゃない
ウーパン、
はい別にウーパーって言わなかった、そんな元気よく吐いたら言わねえけど何だろう、
今年も定年退職者を見送りする季節がやってまいりました、うん、M 係長の送別ランチの手配を私が担当することになり、
うん、
食べたいものを聞くとうなぎがいいということ、
うんうんうん、
近くの老舗のうなぎ屋さんで出前を頼むことにしました、
うん、
温かいお吸い物と漬物付きで、
うん、
うな重、エビ天重、刺身定食、幕の内の中から選んでくださいと、うん、パソコンでアンケートシートを作成し参加者に送信、
うん、
すると Y 先輩が私の席まで飛んできました、うん、Y 先輩、係長はうなぎ好きかもしれないけど課長がうなぎ食べられないの知ってる、
うん、
好き嫌いあるからさ、宅配弁当にしてみんな好きなもの選べる方がよくない？私、うん、あ、課長に聞いたらエビ天重にするからいいって言ってましたよ、
うん、
Y 先輩、それは課長に失礼じゃない？うなぎダメな人結構いると思うし、うな重とエビ天重の差が1800円はね、うなぎ食べられない人の不公平感強くない？あの送別会なので係長の好物でいいと思いますよ。そう、いや一応言っておこうと思っただけだからさ、まあ田中さんがそこまで言うならいいんじゃない、うなぎで。はあ、そうさせてもらいます。係長に好物聞いといて宅配弁当にしたら本人ががっかりするでしょうが。でうなぎが好きだって言ったからね、だいたい社会人にもなってうなぎが食えないやつはエビ天でも刺身でも食ってればいい。係長は長年クレーマー対応で歯を食いしばったせいで奥歯がないの。前方に残ったわずかの歯にブリッジをかけて部分入れ歯を支えてるの。ダンボールで送られてくる宅配弁当の冷たくなったご飯は歯に負担なの。それに係長と同じくらい私もうなぎが食べたいの。この件は絶対に一歩も譲らんぞ。田中さん、これってムカつきますよねと。
まあムカつきますね。まあなんかあんのかな、うなぎその人もそこが嫌なね。
いやいや、なんか
変な
ごますり、うん、あれでしょう、課長の方にちょっと気使って
気使ったってことかね、う
ん
う
ん、でもそんなことよりだって送別会は
ね、
あの人その
M 係長、
ね、M 係長のあれなんだからいいんですよこれ
ね。
うん、エビ天重にするからいいってしかも言ってたわけですからね、その課長にもちゃんと。だから夕焼けオマーは、うん、もう前もってこんなやつが考えることを、ね、もうさらに全然やってんですよ。今さらうるせえっていう話です
ね。
本当にこういうやつは最悪だね。1800円の差があるってすごいね。でも重とエビ天重そんな差があるのかね。
1800円と3600円ぐらいの違いがあるのかな。
そうなのかな。
うな重いいやつだとね、
美味しいだろうな、うな重な。ラジオネームおかめインコ、こんばんは、田中裕二です。30年以上前の話です。私は美容師の見習いとして働き始めました、うん、とても忙しいお店でバカな私は失敗ばかり、お店の中で何の仕事もできず怒られてばかりの毎日でした。先輩が、田中さんタオル干してきて、まっすぐ行ったら踊り場があるからそこに干して。はい。タオルを干す、パラソル2つとたくさんのタオルを両手に抱え私は店を出ました。その美容室はスーパーの2階でした、
うん、
私はお店を出てそのまま階段を降りていき商店街をまっすぐに歩いていきました、
うん、
私は踊り場という言葉を知らなかったんです。
ほう。
忙しいお店でも先生も先輩も仕事で手がいっぱい、
うん、
聞き返すことができませんでした。新人だからね、うんうんうん、重いタオルと持ちにくいパラソルを持ちながら商店街をずっと歩きながら、きっと誰かが踊ってる場所があるんだろうキョロキョロしながら歩いていました。
そんな
踊り場だんだんと不安になってきました。誰も踊っていません。
そりゃそうだ。
歩いてるおばさんに聞きました。踊ってる場所知りませんか。おばさんは不思議な人を見ているような顔をして去っていきました、うん、30分40分と時間が過ぎていき、こんなに時間がかかったら店の人に怒られると必死に踊ってる人を探しました、
うん、
どこを探しても誰も踊ってないので怒られることを覚悟して私は店に戻りました。踊り場が見つかりませんでした。今日は誰も踊ってないみたいです。また怒られると思ったら、うん、先生と先輩は大笑い、
うん、
ああ私はなぜか笑われてるけど、よかった怒られなくて、うん、先生は先輩に、うん、ちょっとこの子に教えてあげて踊り場を、
うん、
先輩が私を踊り場まで連れて行ってくれました、
うん、
店を出て渡り廊下を歩いてすぐに広いベランダみたいな場所を指さして、
うん、
ここやで、うん、誰も踊っ ないよ。踊り場って言うて誰か踊ってるって思ったやん。っていうかちゃんと教えてよ。私アホなんやから。
急に関西。途中から急に関西。
田中さん、これってムカつきますよね。
いや平気で
可愛い話
だ、ね、いや可愛い話だよ。
踊り場
空気階段もびっくりだよ
ね本当だよ、確かに
なんで踊り場っつうんだろう。そういや ね
踊ってるわけじゃないのにね。
でも小学校ぐらいの時に多分もう知ってたよね。
そうだね、踊り場
学校のね
遊んじゃ
踊り場が
どう、ね、遊んでたもんね。
はい、おはがきは郵便番号 107-8066 TBS ラジオ火曜ジャンク爆笑問題カーボイ。メールアドレスは爆笑アットマーク TBS.CO.JP 住所氏名も忘れなく。怒りんぼ田中裕二、そしてどの曲のどの部分にいつのどの田中のセリフをくっつけたらいいかを書いて送ってください。 CD 田中のコーナーまでおはがきメールお待ちしております。